コロサイ人への手紙3章1節から4節まで、濃いわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇られたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。
水曜日の夜の祈り会では、 10 prayers God always says yes to、 そういう本を教材にしまして、祈りを学んでいます。でこの本は、先週ありましたナショナルデイオブプレイヤーに読む推薦図書にもなっていまして、とてもタイムリーだったと思います。この本には Divine Answers to Life's Most Difficult Problems、 そういうサブタイトルがついています。つまり私たちの人生のさまざまな問題の答えは祈りを通して与えられるのだということを教えているんです。祈りが問題を解決するというのは、もう皆さんが毎日の生活の中で体験していることだと思います。私はこの本を読みながら、そのことを改めて教えられています。この本は人生の最も困難な問題として、神様がわからないこと、助けを必要としている人が大勢いるということ、それから私たちの中にお金への執着があるということ、そしてさまざまな苦しみがやってくるということ、また私たちが罪を持っているということ、そしてストレスや思い煩いがある、恐れがある、迷いがある、失敗がある、そして目的を見失っている、まあ、こういう10項目のことを挙げています。どれも皆さん私たちが抱えている問題ではないでしょうか。この中の全部とは言いませんが、一つや二つは私たち持っていますよね。で、この本はこうした等の人生の中で難しい問題に対してどう祈ったらいいだろうか、そのことを教えている本なのです。で、先週は後藤兄弟が第6章をとてもよくまとめてくださって、ストレスや思い煩いに対してどう祈ったらよいかということをみんなで学びました。現代はストレスがいっぱいの時代ですね。大人だけじゃありません。もう子どもも1週間のスケジュールがびっしり、そういう生活、そういう毎日を送っています。競争社会を生きているんです。ストレスがない方が不思議なくらいです。それで人々は胃酸を抑えるために薬を飲む、また気を紛らわせるためにお酒を飲む、マッサージに通ったりアロマセラピーをしたり、カウンセリングのために心理学者に莫大なお金を払ったり、ヨガで体をプレッセルのようにねじって瞑想する。まあ、この本の著者はそう書いています。けれども皆さん、そうしたものによって本当の平安はやってきませんね。本当の平安は人間が努力して作り出すもの、あるいは一生懸命に修行をしてそこに到達する、そういうものではなく、神様、私に平安をください、 God give me peace、 この単純な祈りによって神様から平安が下ってくるというのです。私たちは競争社会に生きていますので、多くの人はクリスチャンになっても全ての良いものが上から下ってくるんだ、神様から与えられるんだということを忘れてしまいます。自分の力で何とかしよう、こう焦るわけです。そして自分の力で何とか少しでもできたら、ああ私はやったと高慢になります。 もしできなかったら、私はなんてダメなんだろう、落胆してしまいます。まるでジェットコースターのように登ったり下がったりするわけですね。天を仰いで神様に願い求める、信仰によって神様から良きものを受け取る、それを忘れてしまっているのです。ヤコブの手紙には、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのですと書いてあります。ストレスや思い煩いに対して必要なのは平安です。恐れに対して必要なのは勇気です。迷いに対して必要なのは知恵です。平安であれ、勇気であれ、知恵であれ、私たちに本当に必要なものは皆上から、神様から下ってきます。地上からのものは、まあ大体は一時しのぎです。表面をカバーするだけのものでしかありません。この10プレイヤーズの本で著者は、それはバンドエイドみたいなものだと言っています。生活していくために私たちにはお金や食べ物も必要ですね。でも皆さん、それもまた天から来るのです。お金が天から来るって言うと、皆さんはギャンブルに行って人儲けするとか、株で当たるとかね、そのことを考えるでしょうが、そういうことではありません。お金は真面目に働いた者に対する報いとして与えられるものですね。それで多くの人は、このお金は私が稼いだものだ、そう言います。でも考えてみてください。働く機会を与えられたのは、働くことのできる健康を与えられたのはどうしてですか？それをくださったのは神様でしょ。そんな意味でお金もまた神様が天の窓を開いて私たちに降り注いでくださるものなのです。マラキ書の3章10節にそのことがちゃんと書いてあります。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなたに注ぐかどうかを試してみよ。天の窓を開き、溢れるばかりの祝福を注ぐ。私たちが経済的に家計が祝福されるというのも上からやってくるのです。食べ物も同じです。冷蔵庫に食べ物たくさんある。そのためで私たちは物を食べられるのではありません。農作物は地から収穫するものであって、天から下ってはきませんね。けれども実際は、天の祝福がなければ地はどんなものも実らせないではありませんか。神様は昔イスラエルをエジプトの奴隷から救った後、何の農作物も育たない荒野に彼らを導きました。しかし神様は毎日マナという食べ物を文字通り天から降らせてくださったんです。そしてそのマナで人々を養われました。それは日ごとの糧もまた上から来るものである、それを教えるためでした。多くの実業家が事業が成功したのは、機会に恵まれ時代に恵まれた結果で、自分の努力で達成できたものはほんのわずかなものに過ぎなかった、そう言っています。神様のために大切な働きをした神様の働き人たちも皆口を揃えて、これができたのは自分たちの力ではない、神様の恵みです、そう言いますね。まさに皆さん、良いものは神様の祝福の結果として上から私たちに与えられるのです。詩編は言っています。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた 主から来る。私たちは問題の山だけを見つめがちです。私もそうです。何か問題があると本当に山のようで、神様あなたは信仰あれば山が動くとおっしゃったけど、本当に私不信仰です。いつも嘆きながら祈っていますが、問題の解決は神様から来ます。ですから問題の山だけを見ないで天を見上げたいですね。それがどんな問題であれ、天を仰いで神様に解決を求めるなら、その解決は神様からやってきます。信仰によってその解決を見させていただきたい、そうね、心から願っています。さて皆さん、天を仰ぐとそこには何が見えますか？今朝のコロサイの3の1に答えがありますね。読んでみましょう。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこには、さあ何があるでしょう。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。天を仰ぐときに天には神がおられ、その神の右にイエス・キリストがおられるのが見えるのです。今日は昇天主日と礼拝プログラムにあります。イエス・キリストが天に帰り、父なる神様の右の座におつきになった、そのことをお祝いする日です。イエス・キリストは復活された後40日間弟子たちに現れ、それから天に昇りました。先週の木曜日がイースターから数えるとちょうど40日目で、イエス様の昇天日だったのです。で、教会は昇天日の後の日曜日を昇天主日、アッセンションサンデーとして守ります。父なる神の右におられる主イエス様を礼拝するのです。クリスチャンは2000年の間天を覚えてきました。天におられる父なる神様に祈ってきました。イエス・キリストを天の御座におられるお方として礼拝し続けてきました。ところが現代の多くの人はこの天を現実のもの、リアルなものと考えなくなりました。イエス様が天に帰られたというのは神話的な表現であって、実際は世を去られたということを意味しているんだ、そういう人だっています。昔の人は空を仰いで神様を意識しました。でも今はその空を雲を突きってジェット機で世界中旅行するようになりました。その私たちは空を仰いでも、その大空の彼方にあるもう一つの世界を思い見ることがだんだんとできなくなっています。夜になれば数多くの星が見えます。宇宙の一部を私たちは垣間見ているのですが、古代の人々は宇宙の広大さに本当に心打たれました。神々は星の上に座しておられる、そう考えたのです。それで星座という言葉が生まれたんですね。しかし人類は宇宙にまで行くことができるようになりました。宇宙といっても地球の近辺うろうろしてるだけなんですけれども、でもそれで宇宙も神のおられる天ではないということを我々は明らかにした、こう言って誇り始めたのです。最初の宇宙飛行士となりました旧ソビエトのガガーリンは、私は天に行ったが神様を見なかったと言った、そう伝えられています。人々は天はないんだ、だから神もいないんだ、そう言います。でもそういう人々はこの宇宙が神の作品であることを忘れています。確かに目に見えるその大空、その雲の上に神様がいらっしゃるわけでもありませんし、この宇宙そのものが天というわけではありません。そこに神の御座をどこかで宇宙飛行士が見出したというのではありません。しかし 大空や宇宙は神が創造されたものです。それは神様の栄光を表し、天のそれ以上の大きな天の存在を指し示すものなのです。聖書は大空を第一の天と呼んでいます。この宇宙を第二の天と呼んでいますが、もう一つの天、第三の天があるとコリント第二の手紙の 12-2 に書いてあります。地上のものはすべて過ぎ去ります。永遠に輝いているように見える星にも寿命があって、やがて燃え尽きると天文学者たちは言います。第一の天も第二の天も滅びます。しかし神の住まいである第三の天は永遠無限の場所であり、またそこはどんな罪もない清い幸いなところです。この天は確かに存在します。イエス・キリストはそこに登っていかれたのです。天のことは地上に住んでいます私たちになかなか理解しにくいのです。また私たちの限られた知性頭脳だけでは分かりきるものではありません。天は哲学や思想が生み出した頭脳の産物ではないからです。もしそうだったら、それは理論の世界の中にだけある架空のもの、フィクションになってしまいますね。もし天が私たちの心の中にあるだけのものなら、それは単にセンチメンタルなもので終わってしまいます。しかしイエス・キリストが天に変えられたことにより、天は私たちのものとなりました。先週学びましたように、クリスチャンという言葉にはキリストのもの、キリストに属するものという意味がありますね。イエス・キリストを信じる者はキリストの体の一部となるのです。クリスチャンがキリストの体であり、その一部であるなら、キリストが天に変えられたとき、クリスチャンもまたキリストと共に天に行ったのです。天はクリスチャンのものになったのです。地上に生きている人間には、死や死後の世界、天は、あるいは永遠は手の届かないところ、理解しにくいところにあります。聖書はそうしたものがあるとはっきり教えていますけれども、でもそのディテールを全部明らかにしているわけではありませんね。全く違った次元のことを人間のこの次元の言葉では表しきれないのです。しかし皆さん、イエス・キリストは私たちがやがて体験する死も復活も通られました。私たちがやがて迎え入れられる天に先にお帰りになったのです。ですからクリスチャンはこのキリストにあって天を確信することができます。自分のものにすることができます。キリストが天から来て天に変えられた、このことのゆえにキリストにつながるクリスチャンも、天は単なる理論ではない、概念でもない、また私たちの中で感傷的に何か感情が生み出したものでもない、そこはリアルな場所になったのです。皆さん、これは私たちが考えている以上にクリスチャンにとって大きな大きな祝福です。ですから聖書はクリスチャンに向かって、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい、そう命じるのです。私たちは今は地上に住んでいます。しかしやがて天に、永遠に住むようになります。この世では寄留者です。ふるさとである天を目指す旅人です。ですから地上でいい加減であっていいとか、無責任であっていいとか、そういうことではありませんけれども、クリスチャンは天をふるさととしていますから、いつも天のことを、天のふるさとのことを思いながらこの地上を旅するのです。もし皆さんが何十年ぶり、今は交通がね便利になりましたから、 もう日本に何十年も行っていないという人はおそらくいないでしょう。毎年ぐらい日本に行かれる方が多いんですが、まあ、せめて10年近く経って十数年ぶりにふるさとに帰るとしたら、もう数ヶ月の前から何を持っていこうか、どんな服を着ていこうか、ふるさとに帰ったらどこに行こうか、誰と会おうか、そう考え始めることでしょうね。まだここにいるうちからふるさとでの生活のことを考えて生活し始めるようになるでしょう。そのように天を目指して旅しているクリスチャンも、いつも天のことを思い、そこに行く準備として地上の生活を送るのです。このように天を思いながら生活すること、それはクリスチャンにとってなくてならないことです。たとえこの世でどんなにいい暮らしをしていたとしても、自分の願い通りに物事が進んでいったとしても、もしそれが天につながっていなければ、その人の人生は本当には幸いなものとは言えません。本当に幸いな人生は天につながっている人生です。天を思うクリスチャンは、たとえ地上で恵まれない生活を強いられたとしても、天に備えられた住まいで神と共に住むことを思って、それに耐えることができます。たとえ人の称賛を得ることがなくても、忠実なしもべに授けられる栄冠を持って励まし合うことができます。イエス様のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口を言われたりしたとしても、イエス様は言われましたね。天においてあなた方の報いは大きい。天においてあなた方の報いは大きい。天を思うクリスチャンはこのイエス様のお言葉によって慰めを受けます。考えてみると、イエス様の教えには頻繁に天という言葉が出てきます。天をもしクリスチャンが現実のものとして信じていないなら、イエス様の教えを正しく受け取ることはできません。今日も主の祈りをご一緒に祈りました。天にまします我らの父よ、イエス様はそう祈るように私たちに教えてくださったのですが、もし私たちが天を何か架空のもの、言葉のあやであるというふうに考えているなら、この主の祈りを正しく祈ることはできないのです。私たちは天を思っているでしょうか、それとも地上のことだけを思っているでしょうか。教会の最初の殉教者となったステパノは、人々が彼を殺そうと押し迫ってくる中で天を仰ぎました。神様の栄光と神様の右に立っておられるイエス様を見ることができたのです。そしてステパノは言いました。見なさい、天が開けて人の子が神の右の座に立っておられるのが見えます。ステパノにとって天はリアルな場所でした。しかし人々はステパノに耳を傾けませんでした。聖書は、人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到したと書いています。これは神様の言葉に耳を塞ぎ、自分の言いたいことだけを大声で主張して、悪意を持って神の人に立ち向かう悔い改めのない人々の姿を描いています。彼らはユダヤ人でした。神様についての十分な知識を持っていました。なのに天を見ていなかったのです。天を見ようともしなかったのです。神様は私たちがそんなものにならないように、どんなに願ってらっしゃることでしょうか。ピリピ人への手紙はこう書いています。キリストの十字架の敵として歩んでいる人々について、彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。そう言いましたから、彼らの思いは地上のことだけです。天のことを考えないで、 地上のことだけに思いがある人、それは十字架の敵です。私たちはどうでしょうか。天に帰り、父なる神の右におられるイエス様を信じていますね。このイエス様に属するものとされています。クリスチャンですね。なのに私たちの歩みが地上のことだけ、人間のことだけで終始しているとしたら、神様はどんなに悲しまれることでしょうか。天を、上にあるものを見上げましょう。そこにおられるイエス・キリストに目を向けましょう。ピリピ3の20から21にあるように、私たちの国籍は天にあるのです。私たちはそこから主イエス・キリストが再び救い主としてこの地上においでになるのを待ち望んでいるのです。コロサイの手紙も言います。上にあるものを求めなさい。地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。私たちの命であるキリストが現れるとき、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。私たちにはなんと大きな栄光が約束されていることでしょうか。この栄光に預かることができるために、イエス・キリストを信じ、キリストに属するもの、天に属するものとなった私たちは、地上のことだけに心奪われることなく、さらに上にあるものを追い求めて進んでいきたいと思います。祈りましょう。天におられる父なる神様、主イエス様の昇天手術に、主が帰っていかれた天を思うひとときを与えられ感謝します。地上のものに心を惹かれ、天と天にあるものを忘れがちな私たちに、天を思う礼拝、あなたの右に座しておられるイエス様を覚えて祈る祈りを捧げることができるよう導いてください。苦しみの日に、幸いの日にも、天とそこにおられるお方を仰ぎ見て忍耐し、また感謝することができますように、主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。